レディオ 2.4 キロ。
あー彼女欲しい、ほんと彼女欲しいね。こんな入りしちゃった。もうだからこれ緊張を隠すためにはやっぱりこうね、こういう独創的な入りしなきゃいけないですからね、やっぱりたまには。あのほら毎回あどうもジョニーですって言うと、だいたいリスナーまあだいたいいつも通りだなって思うから、そこのあえてその予想を裏切るような形で入っていこうかなと思って、あのこうアーシリーズたまに入れておこうと思ってるんですよね。だけどさ、いやーなんだっけ、まあ彼女というか、いやーラズシャ君本番前になんか急にね彼女欲しくなったんですよ。あのもうそろそろこの重しを取りたいんですよ。もうあの皆さん、まあ、リスナーさんはね僕と会う機会あんまないから分かんないと思うんですけど、本当まあですね、まあ、僕直接知ってる人なんかはですね、なんで足にそんな重そうな重しつけてるんだいってこう言われること多いわけですよね。でもまあ飛んじゃうからだってのは言えないからね、やっぱり。それももう言い訳するの嫌だから、もうそろそろ女欲しいんだよ。だけどね、俺はねそれよりも何よりも、ね、緊張するって言ったのはまずリスナーに謝りたいことがあるんですよ。あの先週のですねレビューですよ。問題は歌詞451度ね、あんな熱いレビューなかった。もう YouTube でも絶賛の嵐ですからね、もう再生回数を5000回ぐらいいったっていう噂のね、そのぐらい熱いレビューだったわけですけど、そこで僕ね、この間うちの大ちゃんと映画借りに行ったんですよ、蔦屋まで。100円だから9作で、もう10本ぐらい借りてやって、よし見ようぜって言ってね、で見てて、いやこの間俺この本読んでさってうちの大ちゃんに自慢しようと思って歌詞451個取ったわけ。パッと後ろ見たらジャンヌ・モロー出てないんですよ。ジュリー・クリスティが出てるんですよ。でいやあれって言ってさ、映画の記憶に関しては大体自信あったわけね。おメール来てますね。あ YouTube のやつ、びっくりしたね。あなんだ、編集って作ろうか。いやいいんだけどねでそしたらね、言っててあれって言ってさ、で蔦屋だからほら周りなんか映画好きみたいなやつも多いわけで、そこでもう赤っ端書いちゃって、でここで赤っ端書いたってことは、リスナーのその全国200万人のレディオ 2.4 キロファンのみんなにも赤っ端書いたなと思って、もう寂しくなっちゃってさ、俺本当に、俺はその映画の記憶だけは絶対自信あったのに、ああと思って、ジュリー・クリスティ俺好きだったから、ジャンヌ・モーローじゃなかったってことは今映画見たらいいんじゃねえかと思ってさ、それでもショック受けちゃってさ、もうねさっき謝りたいって言ったのはね、もう冒頭でまずリスナーに謝ろうと思ったの本当に。 BPO に怒られるんですよ、こういう嘘の情報を言うと。本当にあの発言が真実じゃないってメール来ますから、 BPO から。だからもうね、それでもういやーと思ってさ、謝ってます本当に。だからジャンヌ・モローじゃなかったです、歌詞451に出てたのはジュリー・クリスティでした。だからジュリー・クリスティといえば、今雨季がありますから今度は間違いなく喋れますけども、ですね、ジュリー・クリスティさんはですね、1941年7月14日のイギリスの女優さんですね、でね、ダーリングって映画でデビューですね。多分このダーリングって映画の監督さんは僕が好きなね、出来事って映画の監督さんだったと思うんだけど、あ違う、これ間違ってた、ジョン・シュレンジャーだから違う、真夜中のカウボーイですね、これ合ってるかな。そうですよ、真夜中のカウボーイ、ダスティ・ホフマンと、あー名前忘れた、もう一人の方、ジョン・ボイドだったはずの監督さんですよ、ジョン・シュレン。そうだよね、そうですね、2で出てる女優さんでしてね、であとあれです、ドクトルジバコとか言ってますね。あで歌詞451、恋っての見ましたね僕昔ね、赤い影よく出てくるやつで、ナッシュビル、シャンプーっての多分これ俺見てないんじゃないかな、あシャンプー見てないねとか出てる女優さんですね、僕も大好きな女優さん、ほとんど覚えてないけど、でもジュリー・クリスティは思い出した、ドクトルジバコで確かね、なんかまあロシアのお話ですからね、それね、でまあ主演はあのオマーシャリフだったはず で、まあ、その2人がまあ恋に落ちてっていうか、まあ愛し合ってってまあお話だったと思うんですけども、それ確かねジュリー・クリスティがね、あれなんかね、中年のその主人公のオマーシャリフに会う前になんか中年のなんか親父になんかね言い寄られてね、そういう関係になるんですよ、大人の男女の関係に。それでね、ジュリー・クリスティね、あんまそういうの積極的じゃなかったのにね、 その性に目覚めていくっていうシーンがあってさ、なんかその男を誘惑するためにすごいエッチな下着つけてたシーンがあったんですよ確か。それ見た瞬間に、あ、エッチな女優さんだっていう風に思った記憶がね、18歳ぐらいの記憶でうろ覚えでだけがありますね。それだからジュリー・クリスティはエッチな女優さんだっていうその印象がなんかあって、だから、別に落ちないんだけどね、ジュリー・クリスティだったら、まあ、今度見てもいいかもしれないね。だけどね、あの最近ね、でツタヤ行ってっつって言って、いやまたあの映画見てるわけですよずっとね。で最近見たのがね、まあ、10本借りましたからね。でやっぱ、僕手ぶれに弱いですから、手ぶれちゃうともうすぐ気持ち悪いって言って5分ぐらいでやめちゃうのよ。だからブラックスワンとか絶対見れないんじゃないかって噂があって、でつって言ってて、でこの間まあね、そのツタヤ日曜日に行ったんだけど、その前にさ、まずパブリックエネミーズって土曜日に見たわけですよ、マイケルマンの。でつまんなくて途中でやめちゃって、久々にやめたんだよね。やめるってことめったにないんだけど、もうつまんない映画さ、もう最後まで見たくないっていう、そういうあるから、でもしょうがねえなっつってやめちゃ、手ぶれもひどかったしって次の日見て、ですっごいつまんなくて、その映画やだなっつって言ってさ、でまずね、ずっとレビューみたいな感じだけど、ジョニー・デップですよ、そのパブリックエネミーズって、パブリックエネミーズだったかな、パブリックエネミーズだったと思うんだけど、でマイケル・マンってあのヒートってね、昔映画アルパチーノとデニーロで撮った映画 の、 あのもう名作と言われてる映画 の、 あの監督さんですけどもね。でそれ見てさ、期待して見るんだよ、マイケル・マンだから、ヒート好きだから。だけどさ、考えて、うちの大ちゃんもまあマイケル・マン好きで、まあ、ヒートね、あいつ好きだからで見てて、ですごい面白くなかったわけじゃない。でそしたらマイケルマンって考えてみるヒート一本しかねえよなって話になって、でその後インサイダーってマルパチーノの映画とかあったんだけど、それもなんかあんま印象残ってなくて、今見たら面白いかもしれないけど、当時劇場わざわざ見に行ってよく話難しくてさ、10年ぐらい前だけど、うんって思ってて、でその後アリっていう、まあ、前後か分かんないけど、まあ、ウィル・スミスの映画とか見てね、でそれもあんま面白くなかったわけ。まずモハメッド・アリって人に対して興味ないわけですよあんまりね。で俺はちょうど蜂のように刺すとかって言われたってさ、刺してやろう勝手にやっててくれってこう感じで見てるわこっち。でウィル・スミスがこう出てて、あーって言って、でその後マイ・アイ・バイスっての見て、コリン・ファレルとあのジェミー・ホックスのでなんだかなって感じで見て、でマイケル・マンで今度パブリック・エネミスって見たんだけどさ、何にも面白くない本当に。何でも言うけどね。でさ、ジョニー・デーじゃないですか。でそのいや、こんなこと言いたがないわけですけどもね、あのジョニーデっていう役者さんの魅力がわからないんですよ本当に一つも。まあ世間じゃね、本当にさ大人気俳優さん、もう本当もうジョニーデップほど人気ある役者さん多分いないと思うんですよ。多分今までの役者さんで全役者さん合わせた中で多分一番人気あると思うんですよ本当に。でそんで見ててさ、もうカリスマ性がデリンジャーやっててね、まあ銀行強盗なわけジョニーデップで出てくるんだけどさ、カリスマ性の表現がさちょっと古いっていうかさ、いかにもロックスターって感じで興味ねえって感じで見てたのね。まあまあジョニーデって言ってね、ジョニーデップっていうぐらいで俺もジョニーっていうわけで、名前つながりでモテねえかなとかそういう下心あるわけですけど、全然そういう全然 OK ないでしょ。でなんてかなって言って、でうちに大ちゃんとさ、まあ、ツタヤ行ってさ、で昔俺見たウォーレン・オーツのデリンジャーってのがあったんだよって言って、それはちょうどツタヤで DVD になってて並んでたわけで、それで大ちゃんに見せたら、こっちの方がいいなっていうわけ。デリンジャーね、そのジョニー・デップ の、 あのデリンジャーとウォーレン・オーツのデリンジャーでさ、で昔のそのウォーレン・オーツのデリンジャーっていうのはさ、ジョニー・デみたいに全然綺麗な顔してないわけ、ただの親父なんですよ武骨な本当に。で俺も全然覚えてないんだけども、その映画の内容的にはでも100分ぐらいの映画で本当にちっちゃい話だったような印象があったわけで、こっちの方がいいって言ってて、だろって言ってさ、全然あんなジョニー・デップと違うんだよって言ってさ、でなんかジョニー・デップも昔はさなんつってさ、こんな対策系の映画とかそんな出てない印象あったけどななんつって言って、うんうんなんて二人で喋ってて、でツタヤでね、その借りたの、俺借りたのがね、市民権ですよ。まずケンケンってまあ呼んでるんですけども、市民権と素晴らしき我が人生とね、まだそっち見てないんだけど、なんでこれとの、あれ なんだっけ、あとアラビアンローレンス、アラビアの名作ですよ。で、あとね、あれなんだっけ、あとなんか一本借りたんだよ俺、なんか借りたんですよ全然覚えてないけど。でね、俺は最近映画なんか見たくなっちゃって、うちに大ちゃんに中途半端誘われちゃったらさ、見たい見たいって急にカーッと盛り上がってきちゃって、で甘い生活ってのはまた見たかったっけ、フェデリコ・フェリーニの昔見たんですよこれも。で昔見てなんか甘い生活印象残ってんだよなって言って、まあ、前にもラジオで喋ったかもしれないけど、で借りようと思ったらさ借りられてんですよ。ですっごいショック受けて、もう甘い生活メインでツタヤ行ったからないって言ってさ、すっげえ寂しくなっちゃって、でその後旧作のコーナーで、ね、DVD のコーナー行ったらさ、あれピーター・グリーナウェイのコックと泥棒とその妻と愛人ってがあるわけで、それも俺昔見てて、それも変えられてたんですよ。でいやこんなダラダラした話してもしょうがないっていうところあるんですけども、ちょっと一瞬気持ち悪かったですよね。つまり俺と全く同じ思考のやつがこの藤沢にいるって思うと、なんかさちょっとこうヒヤッとする部分ってあるっていうかさ、甘い生活とコックがないんですよ。いやコックは借りようと思ってませんよね。いやーと思って、でなんか多分監視されてるかもしれないって、すぐそういう風にほら文学青年だからやっぱ感受性が強いから、やっぱそういう風な発想すぐ思うわけよね。でもうそんでね、歌詞を451度の女優さんも間違えてるっていうとんでもないエセバカ映画ファンブリ発揮して、スタヤの客が笑ってんですよ周りで、へへへへっつって言って、俺のことをクソッと思いつつね、で家帰ってきて早速見ようっつって言ってさ、市民権見たんですよ。いやちょちょちょいや、また映画の話ばっかりしてって、またね、いやたまにはいや喜んでくれるリスナーさんは本当にこういう話ね。で見たの初めて見ました、僕市民権展がオーソン・ウェルズが若干26歳だから4歳で撮ったっていう映画史に残る名作と言われてる映画初めて見たんですよ。あのね、いや本当ね、あびっくりしました。本当見てこんな面白い映画ないと思いました。本当見て、まあ、もう今から70年ぐらい前の映画ですよ。多分41年とかぐらいだと思うんだけど、まあ、40年代ぐらいの映画なんだけど、あまりのね、その映像のかっこよさっていうのにね、度肝抜かれたんだね。ジョニー・アンは、ジョニー・コア、天才MC、ジョニーは、あ、いや、まいったよ、こりゃって言って、まあ、そのケンっていうさ新聞王がさ、大金持ちの新聞王がさ死んだ時にさ、バラのつぼみって謎の言葉を残して死んでったわけで、その謎の言葉を新聞記者が探っていくって話なんだけど、まあその映像的にもすごい革新的なものをいろいろ映画的に発明した映画だって言われてる作品なんですよ。で嘘つけ、また大げさに騒ぎやがってって思ってたんだけどさ、まあ、いったいね。で役者の演技もねかっこいいんですよみんな本当に。でね、これ爆笑問題の太田光って人が言ってた言葉だけど、あのチャップリンがさ、なんか20歳ぐらいで映画撮ってて、で自分太田光はすごいチャップリン好きで、すごいショック受けたって話をしてたの前ラジオで。で俺ね今回それ聞いてね、26歳でですよ、映画史に残るね、映画のランキングつけると1位になるっていうランキングもあるぐらいの作品なわけですよ。それを撮ったっていうのがさ、俺何やってんだろうって気持ちに若干なってくるわけよ。そうなると俺なんか、まあラジオでこのラジオ再生回数まあね200万人のリスナーがついてるって嘘ついてるわけですけど、まあ、ニコ動で20人のリスナーがついてきてくれていつもニコニコしてるわけですけどね、ニコニコだけにこんなつまんない冗談言うつもりなかったんですよ本当ね。いやーと大したもんだなと思って見てさ、でその後にさあれ見たんですよ。ちょっと待って、あの、ね、映画ノート取り出しちゃうとね、いやいやもうすぐ終わる、すぐ終わるから本当に、いやたま、いや本当ね、もうそのあの冗談言えない時あって、どうしてもね。でその市民権の後にそう、あのシングルマンって見たんですよ。でこれ最近あのやった トム・フォードだったかなとかっていうファッションデザイナーの人が監督したって映画でさ、でまあ見たんすけどもね、まあなんかゲイのさ、あの大学教授がさいてさ、でそいつが長い間連れ添った恋人が死んじゃったのよ。それでショック受けちゃってまあ自殺しようとするっていうまあ話でさ、なんだかなと思ってもう途中で飽きちゃったの俺、なんか甘だなって思ってて、だいたい飽きるともう一緒に大ちゃんと映画見てると文句言うんですよ途中で、なんか嫌なんだけどこの映画俺ってさ、もう繊細な映画だからさ、隣の奥さんに挨拶されただけでスローモーションになっちゃうんだよ。でも銀行行くっていうだけでもスローモーションなの、お金下ろすだけで、お前どんだけ繊細なんだよと思って見ててさ、それの一日描いてるわけで、もう嫌で嫌で見てて、嫌だよって言ってたらもう、でも映画終わった後にまあ後半から俺持ち直して面白かったんだけどもさ、でうちに大ちゃんに行ったらさ、もう途中でね喋ってたら、もう大ちゃんの テーマなんですよ、ファッションと自殺ってのはあいつのテーマだから、もう目輝かせちゃってさ、本当途中でなんか嫌なんだけど俺この映画って言ったらさ、いやでもファッションとかスーツすっごいかっこいいっていうわけで、もう銃取り出して頭突きつけるとかシーンとかになると、もう顔見てないけどさ目輝かしてるのが分かるわけで、また映画終わった後またパンパンパンっていうのかも分かんねえなとかって思いつつね、ちょっとヒヤヒヤしつつさ、終わったらなんだかって言って、でうーんって言ってて、でその後まずその前に途中でやめちゃった映画であのシルベスタ・スタローンのエクスペンタブルズって映画見てさ、全然面白くなくてさ、これもでまた手ぶれで俺酔っちゃってさ、もう手ぶれ嫌とかつって言って途中でやめちゃって、でマシングマン見て、でエクスペンタブルズ見たわけなんですけど、でもう市民権ショックがずっと頭から離れないんですよ。もう見ててもシングルマン、エクスペンタブルズって最近の映画ですよね、まあ 2,3 年前の映画なわけですけども、あのね全然その映像に対してのねもう気持ちが違うんだよね。もう本当見てさ、一体何なんだろうって俺の周りで多いんですよ、昔の映画見ねえんだってやつ、もうね胸ぐらつかんで引っ張ってぶん殴ってね、もう引き地側に引きつり込んでやりたくなったぐらいの気持ちで、なんで見ないんだよって思って頭きちゃってさ、でその後ね次の日にアラビアのロレンスって見たわけで、もこれ昔見てて、でデビッド・リーン監督ですよね、でいつか見たいと思って、まあ、見たんですけど、また見直したいなと思って見たんだけどね、これも70ミリなのかな、あの、ね、まあ、カメラで撮ってるわけ、俺ミリサイズの話はよくわからないけどさ、それで砂漠をこう撮るんだけどさ、これもさ砂漠にいるんですよ見てる間、本当にもうロレンスの気持ちはあーってもずっと砂漠をこう歩くんだよ、60年代の映画ですよ、61年3年ぐらいかな、エクスペンタブルと全然違うって話になってさ、いやだからいやいや映画の話になっちゃったけども、あのねでそのロレンスが偉いなと思ったのはね、やっぱその映像がかっこいいっていうのは、まあ、ただ砂漠バッと撮ったってだけじゃなくてね、やっぱ分かんないですよ素人目ですからね、このパーッと待って聞き流してもらって構わないですけども、その構図っていうかね、そういうのはすごい独創的なんだよね、なんかそれチャレンジ精神に溢れてるわけ、ダークナイトライジングと全然違うのよ本当に。俺ささっきもまあね川に引きずり込んでやるバカ野郎って言ったけども、つまりそのオスカー・ワイルドって人はさ、修作は常に現代的に見えるってまあ確か言ってたはずなんですけども、やっぱね、いやまとめるとね、つまりこのラジオも今は聞かれなくてもいいですよ、50年後100万回聞かれたいっていう、まあそういう話で、あのラジオ界のアカデミー賞を取りたいんですよこれも本当に。だけどね、で今日またゴッドファーザー見てね、見直してみてね、まあよく覚えてたんだけど、まあアルパチーノ好きだからさ、まあ見て本当にいい映画でさ、だからね、あそう、こちさんと市民権とアラビアン・ローレンスとゴッドファーザー見る会っていうのをね、こちさんにジャッキー・チェン以外の実写を見せたいっていう、そういう集まりやろうと思ってるんですよ本当。ジャッキー・チェン以外ので、市民権2時間アラビアン・ローレンス4時間ゴッドファーザー3時間あるから9時間ちょっとこちさんつきっきりでね、これまたのなさ 偉そうに散々20分かけて俺は映画が好きなんだって話さ、今日何の冗談言うつもりもなく言ってたけども、これ小地さんにとってはただ夏休みの罰ゲームですよね、考えてみれば9時間いやでもね、小地さんなんかもカメラ撮るからね、絶対ね分かるんだよ、 俺以上にきっとね散々ね言ってくれるはずなんだって、散々言ってくれるはずなんだって、全然褒めてんだかけなしてんだかよく分かんないけど、いやだけどね、いや意見聞きたいわけですよ、だから撮る人からの意見つうものをね、いや動画と写真違うって皆さん言いますよ、いやカメラマンの人って謙虚なんだ、俺の身近な人ってさ、本当だいたい言うんだ、うーちゃんにしても言うしね、そういう風にまたまたなんて言って俺がまたそこで2人フォローするってのは、まあ、毎週ラジオの終わった後のまあテーマみたいなとこありますけどね、あそういえば今日うーちゃんいないね、そういえばなんでうーちゃんいないんですか、そういえば寂しいな、前なんだっけうーちゃんの好きな本言って以来うーちゃんをあの放送参加しなくなっちゃいましたね、本当に今後やめるつもりじゃないでしょうか、本当ホームページの更新だけして、だけどねやっぱね、いや今まで映画っつうのはガンダム00以来見てなかったわけですよ、ずっと本当にね、だけどね本当ねダークナイトライジング見に行くんだったらね、伝えてねブルーレイでね本当ゴッドファザー見た方がねずっと刺激が強いですよ、本当に刺激受けます、そう刺激受けます、それ言いたかった、そうそうそうそう、というわけでね、まあ、夏休みあのジョニーの名作映画トップ10もないな、あの市民権とアラビアンローレンスとゴッドファザー、これはねぜひ皆さん見といた方がいいですよ、これ本当見てない人ね、あの他見なくていいと思いますよ、これ本当見たら、だから興奮しちゃってさ、ゴッドファーザーとかロレンスってのはもう何だっけ映画青年気取った時期あるわけね、本当中途半端、本当レビューと一緒、何やらしても中途半端、もう血筋も中途半端だしね、俺日本人なんだかアメリカ人なんで分かんないって感じってよく言われるわけだけど、で、まあ、中途半端な感じで、まあ、見てたわけだけど、ね、それ見ちゃったらですね、さすがに今さら北川景子のパラダイスキス見ようっていう話にはならないし、沢尻エリカヘルタースケルターなんかあっちっちゃいなっていう、まあ感じになっちゃうなと思ってさ、だからね、あの伝え今100円ですから、この夏本当 見たらいいと思います、本当面白いがね、やっぱ見ると元気でねカーッと盛り上がってくからね、だからね俺な本当はレビューで本なんか紹介するのやめて映画のコーナーやりたいんだよ、本当は映画2時間で終わるから見てたら楽なんだね、本当、言いたかったのそれだけです、はい、それだけですっていう割に22分30秒喋ってるってのはこれねちょっと問題ありますからね、というわけで今日は何も特にただ映画の話しただけでした、はい、というわけで続いてはレビニュー天気予
報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるものです、レディオ 2.4 キロ、
はい、というわけでレビュー2.4キロですけどもね、なんか今日レビュースペシャルなんじゃないかっていう、ま、夏休みスペシャル、たまにはいいねこういうの本当ね、っていうか最近さリア充じゃないんですよ本当に、あのね Facebook 最近見てるとお盆休みじゃないですか、多分世間お盆休みと言われてるようなね、みんなで一斉に休暇を取ってなんかリア充のふりをしようっていう、まあ、そういう習慣らしいんですけども、そしたらみんなどっか行ったとかね散々言ってるわけで、俺の前にほら喧嘩しちゃった幼馴染もさ親孝行だぜイエイとかって言ってるわけ、なんかまた俺に含みあるようなこと嫌がって畜生と思いつつね、本当でみんなどっか行ってんのよ、悔しくなっちゃってさ、本当来週まで何にもないですからねリア充なふりすんのね、だから来週の花火はもう本当ですね、小地さんに50枚ぐらい写真撮ってもらってあの小出しにしていこうかなと思って、1週間に1枚ずつ、そしたらリア充の振りできるからさ、だってまたリア充の振りしないと映画の話ばっかりしてると、あのこのラジオ聞いてくれる皆さんは別ですよ、あのね JJ 通じますから皆さんは、あの外なんか出ないでなんかもっと本の話してくれとかそういう話なわけでね、あのだいたいリスナーさん俺が外出て話すると嫌がるからさ、本当ねぶっ殺してやるってメールそれてくるから、本当ね何言おうとしたか忘れちゃった、俺ダメだ最近なんかメメントみたいなの自分の体メモしようかな、本当まあいいや、はい、というわけで小出しにしようって話ですね、というわけで今日のじゃね、今日はなんだ、あれこれあれだ、そうだレビューに見てみるんですけども、ね、今日の一冊目、 今日の一冊目はね、最初に言っとくよ、本当に面白くない本だったのこれね、というわけで今日の一冊目はですね、大藪春彦でね、日銀ダイヤ作戦っていうわけでね、あれですね、伊達邦彦シリーズです、これ、伊達邦彦シリーズの4冊目でね、多分読むたびに紹介してると思うんですけども、まあ、前回です、なんだっけ、なんだっけ、なんとか、なんとか諜報員、諜報員爆破作戦みたいなタイトルだったと思うんだけど、で前作、伊達邦彦、日本から脱出して、イギリス諜報員やって、グレース・ケリーとかと、まあ、エッチしちゃって終わるっていう、まあ、そういう話だったわけですけどもね、で今回のですね、日銀ダイヤ作戦はね、イギリスの諜報員、まだやってるんですよ、伊達邦彦は。そしたらイギリスの、ね、諜報局から、ちょっと日本に行ってくれっていうわけで、日本に行ったらさ、最初、早速さ、飛行機になるからさ、お前は伊達邦彦だなって変なギャングになんか銃突きつけられて、それバンとやっつけてさ、なんだってこういう、まあ、そこから最初からトラブル尽くしなわけ。飛行場ついてさ、いろいろ作戦聞いてたらさ、日銀のね、地下に眠るねダイヤがあるんだって。時価総額150億円相当のダイヤ、250億円相当のダイヤがあって、それを世界中のマフィアが狙ってるっていうわけで、 CIA とかもそれに絡んできててって言って、それでイギリスの諜報局はそれ取られちゃかなわないから、それで伊達邦彦にね、その作戦を与えて、その日銀の台を奪い取ってくるっていうわけよ。でもう一個作戦が、そこでいろいろ話が入り組んできて、マフィアに潜入して、そのダイヤを買い占めてる、なんかボンジュールだとか ボジュールだとかっていう、そういうフランスのそのなんかダイヤ商人がいるから、そいつに接触して、そいつがダイヤに取引してるとこを取り押さえてくれっていう、そういう作戦をこう伊達邦彦が受けて、その作戦を遂行していくっていう、まあそういう話なんだけどさ、大きいんだよ本当に、250億円のダイヤが眠ってるって言ってさ、そんなマフィアがそんなの、ゴッドファーザーはそんなの取ろうとしてなかったよなんて思いつつね、さっき見てたからね、なん知らねえよなんて思いつつさ、なんで危ないとこいちいちって思うんだけどさ、もうとにかくさ、伊達邦彦がさ、すごいんだよ女のモテ方が。もう伊達邦彦のまた豹のような目線で、女の密林が激しく渦めきって、そんなセリフ出てきてさ、最低な表現だなって思うんだよ。で行く先々ってさ、もう伊達邦彦女全部落としちゃうんだよ。もう5分と経たないんだから、見つめ合っただけで女落としちゃうんだよ伊達邦彦が。すげえなと思って、こんな風になりてえやと思いつつさ、伊達邦彦ね、マフィアに潜入して近づくでしょ。そしたらもうさ、もうひどいんだもん。それでもうなんかね、マフィアに近づくためにもさ、マフィアもさ、諜報局員だってわかるからさ、お前が諜報局だってことはこっちは知ってるんだぞってマフィアに言われて、なんだってってわざと驚くふりして拷問受けて仲間になったりとかするんだけどさ、なんかさ、今までね、まあ、伊達邦彦さんって人は一匹狼で来てたわけですよ。だいたい一作目の野獣しずべしなんかそうでしたね。であと、二作目のなんとかなんとかなんとかってやつも、それそこそこ面白かったけど、一、二作目なんか割とそんな感じで来てたわけ。三作目かな、三作目ぐらいまでは。で、まあ、イギリスの諜報局員になったっていうところまではまあよしとしましょう。まあね、ちょっと雰囲気変わって面白かった。だけど今回の伊達邦彦のさ、女とやっちゃうぶりのこの凄まじさって言ったら、ちょっとさすがに引いてきちゃってさ、なんかお前それしか頭いないのってこう気持ちになってくるわけで、マフィアのボスもボスでさ、伊達邦彦にさ、女ばっかあてがうんだよ本当に。女他にいらないのかって言って、邦彦ももう今日は勘弁してくださいとかって言って、なんかやだなこの会話って思ってさ、なんかねすっきりしなくて、すっごい面白くねえって思ったので、しまいにはまあ最終的にはまあね、 CIA とか絡んできてね、でその CIA の女がさ、いきなり伊達邦彦、まず最後の方で、ね、ボートでこうちょっと戦うとこになったら、いきなり伊達邦彦がさ、なんか救命ボートみたいに乗ってるさ、別の方からバーンってボート乗ってくるわけ。その女がこっちに向かって銃バンバンって撃ってきてさ、邦彦がバッとこうそれ払いのけて、そのバンとやっつけるわけよ。でやっつけた先でさ、私は CIA の女よって言ったらさ、邦彦がさ、え俺はそうだと思ったぜって言ってさ、その CIA の女もさ、私はあなたに一回抱かれてみたかったの、あなたの噂は聞いてたわって、いきなりその救命ボートの上でいきなりエッチしだしちゃったりとかしてさ、これ つまり30年そういうのできない男がここにいてそういうの読んでるわけですよね。女の子って意外とこんな簡単に落ちるもんなのかなっていう、そういう変な教育受けちゃうわけよ。真に受けちゃうから情報がないから、俺はちょっとね、そういう意味でもちょっとびっくりしたよね。伊達邦彦っていう人は一体どうなっちゃったんだろうと思いつつ、ていうかそれもっと取り越して大藪春彦ってどこに行くんだろうっていう、そういう気持ちになっちゃってさ、もうなんだろう、こうモラルがねっていうか品がねっていうかさ、いや品がないですよこのラジオだって、全く品に欠けてるラジオだって自分でやってては思うんだけども、ここまでひどいものはなかなか作ろうと思って難しいだろうなって思っちゃったよね本当。でね、最後解説書いてあってもさ、解説また書いてあるんですけども、もうよく解説の話とこのレビューでするけどもさ、そしたらさ、その解説もさ、なんか曽根幸恵だがなんとか田中幸恵とかっていうなんか女がさ、伊達邦彦の小説は素晴らしいってすごい賛辞してあるやつで、もう伊達邦彦さんのような男がいないと、私はもう伊達邦彦さんのような男じゃないと私は興奮しなくなってしまったのですみたいな手紙をずっと解説で書いてて、なんか危ねえ女なんじゃねえかなと思ってさ、でネットで調べてもこの田中幸恵っていう危ねえ女何なんだって書いてあって、確かによくわかんない女だなと思って、解説までもちょっとね謎めいててね、なんだかよくわかんない本で、うん、まあ結論から言えば野獣シスベス一作目は面白かったけどこれは読まない方がいいなっていう、だから真面目は辛いっていうところありますよね。もうここでさ、もうパッとねやめちゃえばいいのに、もうこの後も中途半端に4冊目まで読んじゃったらもう次も読まなきゃいけないっていう、これがね辛いところでね、次をちょっと伊達邦彦シリーズ読むのちょっと不安になってきましたね、というわけで今日の一冊目ですね、大藪春彦で日銀ダイヤ作戦でした。はい、もう今日ずっとレビューみたいな感じだから疲れちゃったよ、もう本当もう、というわけでもう続いてこのコーナーっていきたいぐらいだけど、今日の一冊目、今日の一冊目はですね、ジョニー世界の文学を巡るシリーズ第2弾、勝手に言ってるけど、今日の説明はですね、ホアン・チュンミンっていう人でね、さよなら財前っていうアジアの現代文学台湾って、まあ、そういう本を読んだわけですけども、台湾の小説ですね、で79年に日本で出版されてるのか、で、まあ、初めて、俺は多分初めてね、日本以外のアジアの人の小説っていうのは多分生まれて初めて読んだんですよ。これで中国の小説とかも読んだことないし、ところどんなもんかなと思って、で、まあ、この間もあのヤシ酒飲み紹介した時みたいに、これもムレさんが紹介してて、ムレヨコさんが、でそれでいつか読みたいと思って、まあ、読んで、でお話がですね、まあ、短編3つ入ってまして、で、まあ、最初一番最初が表題作のさよなら財前っていうね、まあ、話が入ってるんだけども、それはね70年代頭ぐらいかなにさ、日本人の団体がさ台湾とかさアジア回っちゃってさ、そこの現地の女の子をお金で売春で買っちゃうんだね。でそれにそのツアーに参加することになった、その台湾の現地の主人公が、まあ、その日本人と、まあそのまあ、なんだ語り合うっていうか、まあ、交流してってって、まあ、話が入っててさ、で表題作だし、あとねこのホアンチェンミンっていう人がね、チュンミンかな、なんだっけ、ホアンチュンミンっていう人が最初のその前書きでさ、割とその日本のその団体の人たちは、旅行者の人たちはそういう現状もあるってことをちょっと考えてほしいってことを、まあ最初に言ってて、でその主人公も割とそういう考え持ってる人なんだね。つまりこの日本人の旅行者はけしからんって、まあ、最初会社で散々息巻いてんだけどさ、そこの会社の社長からその団体のツアーセッティングしてくれよって言われて、まあ、それでセッティングするんだけどもさ、読んでてそのこう日本人 の, その団体の人たちもさ、まあ、僕は最初から結論言っちゃうと別に買収なんかやったっていいんじゃないかって思ってるんですよ。病気とかそういうことなきゃ別に売りたい人は売ればいいし、買いたくない人は買わなきゃいいとか、まあ犯罪とかそういうものに、ね、なったらちょっと話別だけども、まあ、そういうとこありつつも、まあ、主人公が怒るって気持ちもなんかわかるのね。ちょっと売春で旅行してっていうのは嫌だっていうのもなんかとなく気持ちとしてわかるなと思ってさ、でもね この主人公とね、その旅行者の関係がなんかイーブンなんだね、すごく。その台湾に来た旅行の日本人の連中もさ、やっぱこの主人公がいないとどうにも動けないわけですよ。だから売春って行為して多分日本じゃそこまでできないんだよね、きっと。でアジアだっていうんで多分気持ちが大きくなって多分やってるようなとこもあると思うんだけど、でなんかね、その人たちも別に悪いような人たちには見えないんだよ、なんかさ。で主人公の怒るって気持ちも分かりつつ、で主人公が多分話の見せ場としては、その主人公がまあバスのガイドで、まあその地方から別の地域に移るって時になったらさ、その日本人の団体がいるっていうんで、台湾のその現地の学生がさ、日本人の人たちですかってその話しかけてくるわけで、その主人公に通訳を頼むんで、主人公日本語できるからさ、で主人公がさ、ちょっといたずらしてやろうと思ってさ、その台湾の男の子はさ、なんか日本にいつか留学したいっていうのがあって、あと日本のなんかそういう文学とかそういうの勉強したいんだっていう男の子が、そういう質問をしてるにもかかわらず、主人公がその是が非がどうかは別としてですよ、その南京大虐殺についてどう思うんだとか、その日本がその戦争の時にやったね、アジアの子、アジアに対してやった行為に対してどう思うんだって、わざとそういう質問をするわけ。そうするとその団体の旅行客のやつらはさ、ちょうど50代ぐらいでさ、ちょうど戦争で参加してたらしいんだよね、その時に。でいや俺たちはって、まあそういう話になってくるわけ。いや当時悪いと思ってたとか、強い話になってきてさ、でなんかね、多分まあこういうね話になると、まあ怒る人も多分いるとは思うんだけども、さっき言ってた関係性がイーブンっていうのと、そのいたずらしてやれってちょっと気持ちもなんか分かってさ、だから多分世論的にも多分この団体客のような行動って多分否定されたところがあると思うんだけど、この個人レベルでちっちゃいところで見ればですよ、この団体たちとこの台湾の主人公ってもうある意味で立派な交流なんじゃねえかなっていうふうにね、なんか読んでて思ってさ、やっぱりその問題がありつつも、いくつたくさんありつつも、やっぱ実際その現地に行っても交流しちゃった方がなんかすごいこう話がスムーズに進んでいきそうな、前向きにいきそうなこう感じってのあってさ、なんかその団体客の人たち見てる、その現地のその主人公たちのその団体客が売春して嫌だって気持ちも、なんかこの人たちだったらこういう関係性だったら言えば通じていくんじゃないかなっていうなんか気持ちになってさ、なんかね読んでてすごいなんか前向きな感じになりましたね。なんかいろいろちょっと考えつつも、自分なりない頭で考えつつも、でその後まあ入ってるのがリンゴの味っていう作品と、あと海を飛ぶ日っていう作品だったかな、海を見つめる日だっていう作品がまあ入ってて、リンゴの味っていうのはまあ一番短い作品で、そのアメリカのその大佐みたいな人が台湾でちょっと交通事故を起こしちゃって、それの交通事故に巻き込まれた家族を描いた話で、あと海を見つめる日っていうのはね、それまあ台湾がまた舞台だけども、それでまあちょっと売春をしていて、自分の体を売ってた女の人が子供を身ごもってって話なんだけどね、まあ、ちょっと長くなっちゃったんであれなんですけども、海を見つめる日っていう作品はね、本当に名作だって思いました。そのやっぱ女の人がいろいろ過去があって、その子供を産むってこと行為によって、その過去と決別していくっていう、そういう気持ちになっていくっていうね、そういうものを描いててね、すごく良かったですね。でこのホアン・チュンミンっていう人は、その解説とかによるとね、やっぱその弱者っていうか社会的な弱者ってものに対してすごくその眼差しが優しいって書いてあってて、なんかそれこの3つの短編読むとね、その辺すごくよく伝わるんですよ。やっぱり基本的には人に優しくいたいんですよ、なかなか難しいですけども、だからそうありたいって思ってるから、基本的にはだからなんか、なんかその辺で自分と感覚が近いっていうようなね、勝手にまあ思い込んじゃっただけかもわかんないけども、そういう感じあってですね、このさよならツァイツェンっていうこの短編集はですね、すごく読んでて心地よかったです、全体的に。だから 再販されてるかどうか分かんないけども、あのアマゾンで中古で買うかですね、あの近所の図書館で多分あると思うんで、あのぜひですね、この夏おすすめの一冊っていう感じでした。はい、というわけで今日の二冊目はですね、ホワン・チュンミンさんで、さよなら財前でした。で3冊目ですけどね、さよなら財前っていうとなんかこのまま終わっちゃうんじゃねえかっていう気持ちになるかもしれないですけど、まだ続きますからね。今日の3冊目ですけども、今日の3冊目はですね、来たこれこれでもこれ喋りたかった、もう 2.4 キロファミリーですね、この人も、ニーチェでこの人を見ようですね、もう 2.4 キロといえばニーチェかソクラテスか寺山修司っていう感じがありますけども、あのまあ、ニーチェのこの人を見よって、まあ、まあ、ニーチェはこの人見てくれって、まあ、ずっと喋ってる本っていう感じなんだけどもね、あの、まあ、これ手元にあるのはちょうど、この人が見ようが書かれたのは1988年の秋、ニーチェ44歳の時であり、以降彼は死の年まで11年間も狂気の闇に生きることになるっていう、まあ、書いてあって、この1年後にですね、あのニーチェって人はちょっと精神に破綻きたして、もうずっと調子悪いってまあ言ってるような状況になったと思うんだけど、その最後の年に書かれた本でさ最初からさ割とタイトルがすごくてさ、あの助言でね、助言かな、うん、で冒頭でまず言ってるのが、あのまずそのなんで弟子ってのはなんで死を捨てないんだってこと言ってるわけ、師匠ってのも捨てないんだって言ってて、でその師匠ってものを捨てたところからまず始まるんじゃないかみたいな、つまり盲目的にあんまなっちゃいけないみたいなこと多分言ってると思うんだけど、でだからそのツラツーストラとか自分本書いたけども、そんなもん一回捨ててもらった方がいいんだ、まず捨てたところからまた自分は戻ってくるっていう、まあそういう話を最初分にしてて、その後なんか今回ニューチやたらとね自分に自信があってね、タイトルがね、中のタイトルね、なぜ私はこんなに賢明なのか、なぜ私はこんなに利発なのか、なぜ私はこんなに良い本を書くのかって、もうこういうこと言っててさ、で今まで本の内容が、今までニーチェが書いてきた本ね、あのだから、善悪の彼岸とか道徳の系譜だとか、そういう本を反時代的考察とかね、まああったわけですけども、そういう本を、まあ、ニーチェが振り返っているっていう、まあ、多分そういうスタンスだと思うんだけど、それでニーチェがさ今言ったタイトルの通りでさ、やたら自分の本を褒めるんだよね、自分で。もう俺ツラトゥーストラこんな本はもう今までの歴史上こんなこと考えた人は今まで一人もいなかったし、こんな本まさに簡単にわかるなんていうやつも今まで多分一人もいないってこう言い切るんだよ。で反時代的考察とかに対してもさ、こんないい本はないね、もう歴史変えちゃったってやたら言うわけで、ニーチェ何があったんだろうって思いつつもさ、読んでるとさ、で最初にほら冒頭にさ、死を捨ててくれってまあ言うわけですよね。である意味で言えば、その読むスタンスをニーチェがそこで提示してるっていうことなのかなって思いつつさ、だからある意味皮肉っていうところもあると思うしと思いつつ読むと、なんかちょっとすごい薄い本なんですよ、200ページぐらいでね。だからね、すごい読みやすいし、ましてやね、ニーチェの本なんだけど中途半端にでもなんかまあ反時代的考察だとかまあ読んできたわけですよね、まあ、でレビューでわからない難しいだなんだとかつって言ってて紹介してるとさ、ニーチェが振り返ると俺もその当時読んだ時のこととかさ、あーなんかみたいな、なんだなんかこれでワグナーのことやたら褒めてたよなとか、なんかそんな記憶あったなとかっていう感じになってきてさ、なんかニーチェと本当こう一緒に行って語り合ってるような感じになるっていうかさ、ああ分かる分かると思いつつね、俺もなんかそう考えるとやっぱニーチェって人にそれなりになんかね、よく何考えてるか未だによく分かってないところあるんだけども、それなりに愛着ってもんあるんだなと思ってさ、なんかそういうとこも面白かったですね。だから意外とそのでも、まあ多分手に取りやすい本だと思うんですよ、すぐ読めるしね、読めるんだけど、でもやっぱり読むにはやっぱりある程度ニーチェの本読んで 2,3 冊読んでからの方が多分きっと面白いんだろうなっていうふうにまあ思ったりはしましたね、だけど途中でさ、なんかいいこと言っててさ、あーって思ったのはさ、そのやっぱそのなんかやたらまたペシミスティックみたいなこと言うんだよね、悲観的なことをさ、でいつもさ途中であーって思ったのが、その 人類愛っていうかそういうものっていうのはやっぱ自分はなかなかこう人に会ってるとねすぐイライラしちゃって、ニーチェがねイライラしちゃってすぐもう周りから指摘されるっていうんだよ。あんた今イライラしてるでしょって言って、あ、分かるとかそういう話になったりするっていうわけで、その人類愛というのは自分にとってはその他人に我慢して付き合っていくっていうところなんじゃないかみたいなことを言っててさ、いやこれちょっとね言い方変えればすぐ言葉尻パッと捉えちゃうと怒るような人もいると思うんだけど、あ、なんかちょっと気持ち分かるなと思ってね、なんかそういう愛し方ならなんか分かるような気がすると思ってさ、全部とは言いませんよもちろんね。だからやっぱニーチェってねやっぱまたこの中でドイツ人なんか本当にバカで俺の言うことなんか分かるわけないとかもあって散々言ってたんだけども、やっぱりね分からない分からないっていうなりにですね、あのまあこのレビューでよく言いますけども、やっぱね読んでみるとね、ああここあここっていうのはやっぱいくつかあってさ、うん、そういうの拾っていくのはやっぱ面白いなっていうふうに思いましたね。なんかもっと喋りたいことありそうなんだけどね、さっき本番の収録前の10分前に読み終わったばっかだからね、全然頭の中もパニクっちゃってて、何がニーチェなんだか何がもうシルベスタースタローンなんだか分かんない状態ですからね、まあ、そんな感じでですね、結構おすすめの一冊です、ニーチェのこの人を見よう、はい、というわけで今日はこんな感じの3冊でした。以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでね、ニュース 2.4 キロですけどもね、いやだち、いやだ、いやだ、だめ、いやだからな、いやレビュースペシャルみたいなんだ、いやだ、うん、ダメだね、やっぱだからさ、リア充じゃないとこうなっていけないですよ、やっぱり、やっぱね、でまたほら。皆さんね、まあ、この CM の間にもですね、コッツさんと、まあ、哲学、生きるとは何だとかって語り合ってるわけで、あ、語ってないね、うん、一人で講演しようって言ってました、今、うーちゃんとコッツさんが第一部でカメラについて語ってね、そのサブカル女子に受けるようなトークするわけですよ、大体、コッツさんとうーちゃんつうのは眼鏡かけてますから、それサブカルに受けがいいんだ、本当に。悔しいですよ、皆さん、本当に。僕が一番そういうサブカルの話してるんですよ、漫画とかね。でもね、見た目でジャッジされちゃってね、どうせお前なんかエグザイル聞いてるだろって言われちゃって、そうだよって悔しいから言ってやるっていう、そういう毎回パーティーじゃない、集まりですよ、本当。いやだからね、で第2部で僕はこうちょっとね、ニーチェとはなんだとかって言って、でもニーチェとかさ、こんなニートバカニートが語ってもさ、どっかの大学のさ勉強してる人がさ、ジョニーさん、この125ページの2行目についてはどう思いますかとかって言われて、ってなるよね、すぐね。かわいそうだな、俺。目に見えて。なんか泣きたくなってきてる、その自分が泣いてる姿見たらさ。うん、でね、今日のね、ニュース 2.4 キロなんですけどもね、ほら、最近ニーチェ本番前に読んじゃって、そんなニーチェなんか読むから読むなかったんだね。だから、オーラッキーマンとか読んどけやさ、あら、オーラッキーマンじゃねえや、ラッキーマンとか天才バカモンとか読んどけや、いつも通りのアハハハっていうトークになったのに、今日なんか朝まで生テレビみたいな一人で感じになっちゃってさ、本当さ、でね、今日でニュースが全然調べられなかったんですよ。だからもう今日は投げやりで、もうめんどくせえや、これでいいやってことで、あのミクシーのですね、日記やアクセスランキングトップ10 もうついにニュースも諦めちゃって、人が何気になったかを悪口言おうっていう、そういう感じになってきました。というわけで、ゲーム、しかもあれですよ、ゲームアニメ日記ランキングトップ10ですからね。というわけで、まず第10位から6位まで。第10位、映画バイオハザード5トリビューションジル・バレンタインが解禁。サクサク行こうと思ったんだけど、ジル見ちゃったな。ジルエッチでした、写真撮ってみたら。9位、コミケの紙袋にツイッターで苦情。あ、これあれですよ、紙袋を持ってあんま駅ぶらつかないでくれって地元の女の子が言ったとかってですね、うん、これいいじゃねえかよ、なんだよダイエならいいのかよって話でね、うん、で8位、あの携帯ネオジオが正式に発売決定、 HDMI 出力ジョイスティック付きで据え置き機にも変身。ネオジオ今更出るんですか、 昔高かったね、ネオジオのソフトって1本2万円ぐらいしてね、あれ本当に小学生の時誰が買ってんだろうと思ったけどね。でネオジオ CD って言ったら安いんだけどすごい読み込みに時間かかってさ、買った時俺詐欺じゃないかと思ったね、あれ本当。で7位、次にお前はジョジョの奇妙な冒険 HD のスタンドモードを使いこなしたいと言うって、なん使いこなしたいと言うってここだけで書いてあるから何のことか分かんないけど。第6位、初音ミクフィフスアニバーサリーファミマキャンペーン TVCM オンエア NG カットも公開ということで、そんな10位から6位だったわけですけども、すごいですね。やっぱなんでこんなアニメ系のネタばっか入ってんのかなと思ったら、これゲームアニメ2期ランキングだからそれは当然なんだね、これ考えてみればね。でも初音ミクのファミマキャンペーン TVCM オンエアって人気あんのかね。その初音ミクって俺の周りってそんなにあんま浸透してないですけどね。ファミマも何でもこういうの乗るな、ストライムマンとかな。しかしあの携帯ネオジオが正式に発売決定、今ネオジオだって出てないでしょ、だって韓国の会社に買われたでしょ。あ、買われてない、出てんのまだネオジオ。ネオジオ出てないよね。そうだよね、昔やったね、あのほら画廊伝説のなんか新しいやつ、リアルバウト、リアルバウトの一個後のやつ何でしたっけ、あのロックが出てくるやつ、画廊、画廊、マーブルスなんとか、画廊なんとか、アニメみたいな、うん、そうそうそうそうそうそう、漢字で書いて二文字の、あれこっちは、あ、こっちはリアルバウトやってたっつって言って、俺一回その画廊のマーブルスなんとかのやつやって25連勝したんだ、友達の間で。そしたらさ、25連勝したらさ、うちの大ちゃんが怒っちゃってさ、あのシングルマンの大ちゃんがね、あのテーマはファッションと自殺とナチスの大ちゃんが怒っちゃってさ、あのあナチスとか軍服ね、軍服と自殺とあれだっていうのがあって、その大ちゃんが怒っちゃってさ、俺25連勝自分で一人で勝手にしてたらさ、友達4人でやったんですよ、俺含めてね。で25連勝したらなんで黙るんだっていうわけ、プレッシャー感じちゃって何にも喋れないんだよ。そうすると周りの3人も一応ゲーマーずらしてるから、俺に負けたのがすっごい悔しかったみたいでさ、いや絶対これジョニーはあれなんだがわやとかって言ってる友達もいましたね、多分プレッシャー感じてるんだがわやとかって言ってる友達もいて、そんな深夜3時思い出しましたね。懐かしいね、あんぐらいの時の深夜3時よく集まったね、みんなで。もうあれもう過ぎ去りし日々っていうかさ、今思い出したらあんな風に集まるってもう奇跡のような感じですよ本当。今ね大阪行ってリア充だねとかって言うけど、あのね24、5歳の時の俺のリア充ぶりに比べたらね、今なんか本当ちっともリア充じゃねえよって話だよ本当にね、うん。何が言いたかったかちょっと俺のこと知ってるようなふりしてんじゃねえよってことを言いたかったっていうね。そんな第5位から1位なわけですけどね。第5位、夢のデュエットしょこたん涙。第4位、 PS モバイル小牧に提供開始。第3位、モバイ BD 全6作連続トップ3、最新作オルコン週刊総合1位に輝く。第2位、メタルギア新作来年2月に発売。第1位、声優の川原木志保が妊娠発表というわけで、そんな第5位から1位だったわけですけどもね、もうそろそろ時間がないのかな、時間がないね、気になるのはですね、あの僕がそういうちょっとエッチな目線で見てしまうというしょこたんが夢のデュエットで涙っていうから、しょこたん泣かないでってことを言いたいっつうのとですね、メタルギア新作来年2月発売。あ、それで思い出した、メタルギアの話なんかどうでもいいんだ。あのね、ドラクエ4の初動の発売数が出まして、40万本だったそうです。じゃないわ、ドラクエ10ですよ、10 90s だから10 41万本、多いか少ないのかっていうさっきニュースがあったんだけども、多いでしょうね、41万本ですから。でも今までに比べたらずっと少ないよね。でもね、考えてみればね、 FF の11とかよりかは多いわけですから。 FF なんだっけ、ネットのやつあったじゃん、12かなんかね、あれに比べたら多いから、まあそういうところでしてね、ようやく2週間経ってですね、今までずっとまだ3日ぐらいまで並んでたのもですね、もうようやく解放されまして、もうドラクエ藤沢市民の人はもうみんな買えるようになったそうですね。そんな感じでですね、2.4 キロ、あ違う、ニュース 2.4 キロスペシャル版、 ランキングにケチつけようっていうそういう企画でした。はい。というわけで続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4kg。
はい、というわけでエンディングです。なんかあれだな、先週よりも喋ってんのに、なんか先週よりも喋ってないような、喋ったようなこう感じになっちゃってね、なんかもう、うん、今度ゲスト呼びますか、久々に。あの夏だけ半年に1回ずつ、ゲストね、あんま評判良くないからね、ゲスト来ても。またゲスト来ると俺は喜んじゃってな、本当に。彼知るのとかそういう話とか聞きたくなっちゃうんだね、本当。だからゲスト来たいですって人はメールください、本当。そういう宗教とかそういうネットワークビジネス系の人じゃなきゃもう全然大歓迎ですから、本当何やったってね、本当。ワンコチ入んないね、これは。
入んないよ、
いやでも鉄砲でも来いって話だよ、本当ね。というわけでしたね。今日はメールとか来てないですね、何も。来てないっすか。来てないと寂しがるんで、今度桜のメール作っといてくれますか、ちょっと2、3通、なんだったら自分で送りつけてもいいぐらいですよ、本当にね。というわけでメールとか募集してますんで、じゃんじゃん送ってください。はい、今週はこんな感じでした。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。